拉心地一和美香
三田歴史通信の時間です。三田の歴史や昔の姿をご紹介する番組で、私たちのふるさと三田の歩みを振り返るとともに、三田の歴史を身近に感じられる施設の紹介、そこで行われる体験学習や展示などの情報をお伝えして、郷土への愛着や歴史を伝えていく施策の充実を進めております。本日はコロナウイルス感染予防のため、お電話でお話を伺ってまいります。三田市の歴史のこぼれ話、郷土学習に関する取り組み、サービスなどを伺っていきましょう。今日は三田市文化スポーツ課から山崎さん、お電話に出てくださってます。お待たせしました。
こんにちは、三田市文化スポーツ課の山崎です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて、三田市の5月の伝統行事など今日はちょっと伺っていきたいなと思っていますが、はい、今日はどのようなお話になりますか？
はい、まず5月と言いますとですね、三田の伝統行事では端午の節句があります。
そうですね、
はい、3月の桃の節句と対比しましてですね、男の子の節句とも言われていますが、はいはい、現在は子どもの日としても知られています。
そうですね、
はい、はい、三田の伝統行事をですね、調べておりますとですね、どうも男の子だけではなくてですね、女の子も含めてですね、広い意味での子どもの節句としてですね、伝わっていたということが分かってきております。
あ、昔からですか？
はい、
あ、はいはい、
例えばですね、三田の山田ではですね、前の日、節句の前の日ですけれどもね、
5月4日ですか？
はい、はいはい、三田はですね、一月遅れの6月5日にですね、されるところが、
なるほど、はい、
ございましてですね、今子供の日と言いますとね、5月の5日過ぎてしまった、はい、情報になっちゃったのかなとも思ったんですけれども、はい、実は三田の伝統行事調べていきますと、6月の5日にされるところが、
なるほど、
はいはい、多くございましてですね、はい、それで端午の節句のお話をさせていただいております。
はい、ということは前の日ということが6月4日、はい、今の山田のお話、
はいはい、4日の日ですね、女の人が天下を取れる日とされておりましてね。
あ、そうですか、
はい、三田の騎士でも女天下の日というふうに言われておりましてですね、はい、で端午の節句のですね、はい、歴史を紐解いていきますとですね、古くは女性の節句であったとする説がありましてですね、現在も中国四国地方の一部にですね、はい、女の人の節句であるという風習が残っているとされています。
あ、そうなんですね、
はい、ひょっとすると三田の伝承もそうした風習と関係があるのかもしれません。
はい、そうなんですね。じゃあ昔は男の子の節句ではなかった可能性もあるということですね。はい、そうなんですね。ではその他どのような言われがいろいろあるんでしょうか？
はい、先ほどですね申し上げましたけど、子どもの日は過ぎておりますけれども、
カレンダーではそうなってますね。
はい、三田ではですね、旧暦の、はい、日な旧暦の日ですとね、5月の5日がまた過ぎてしまうので、一月遅れの6月5日にお祝いをするところが多かったようでございます。
そうなんですね。
はい、はい、それで、端午の節句はですね、子どもたちの健やかな成長を祈った行事であったということが分かってきています。
あ、そうですか。地域の行事は一月遅れとか旧暦でするところが、まあ、多かったということなんですね。
あ、そうですね。お雛様もね、4月の3日までとかですね、はい、されるところが多かったんですけれども、
そのようにもお話、ね、はい、伺ってまして、私は母が関西出身なもんですから、やはり3月3日もお祝いしましたし、4月3日までお雛様は飾っておりました。
はい、そうなんですね、サンダでもですね、3月3日はあの学校行きの子どもというか学校行事としての、はい、あのおひな様で、はい、あの家のおひな様は4月の3日という、いうふうにですね、あのされるお家が多かったようです、
ね、あの2回だから楽しめて、はい、喜んでおりました。
ああそうなんですね、
はい、で、まあ、今お話ありましたように、あの子どもたちの健やかな成長を祈った行事と先ほどおっしゃってますが、その他はどのような行事があったんでしょうか。
はい、そうですね、端午の節句ではですね、あの鯉のぼりとか、あの武者人形を飾ることがですね、あの現在は一般に知られておりますけれども、
そうですね、
はい、あの三座の行事ではですね、あの勝負とですね、よもぎ、千段草、これはですね、菊花の一年草で、あの夏から秋にかけて黄色い花が咲くあの菊花の植物なんですけどね。
千段草というのですか。
はい、千段草なんですが、はい、この勝負とよもぎと千段草をいぐさでくくりましてですね、はい、あの家の屋根に放り上げて、それもまあ入り口の上ですね、
はい、
に、はい、放り上げたり、神棚にお供えをします。
これはどんな言われがあるんですか。
はい、あのこの言われはですね、悪魔や疫病が家に入ってこないようにとのおまじないだったと言います。
うん、今まさにちょっと
あ、そうですね、
はい、ウイルスが入ってこないようにとやりたいとこですね。
そうですね、本当にこの勝負をですね、地域ではね、勝負差しと言ったりするみたいなんですけどね。
あ、この行事を、
はい、はい、あの本当にあの病気が入ってこないようにですね、あの お祈りをしたいと思います。
はいはい、その他どのような効き目があったんでしょうね。
あ、はい、あの三田の騎士ではですね、あの頭痛、あの頭痛よけとしてですね、頭につけたりとかですね、
あ、はい、
あの牛の角にも勝負を巻いていたと言います。
そうなんですか。
はい、
はい
はい、それからですね、あの布団の下に敷いたりとかですね、あのお風呂に入れたりしたと言います。
はい、お風呂に入れるのは勝負湯ということで割とね、
そうですね、はい、はい、あのポピュラーな、あのことなんですけど、あの布団の下に敷いたり枕の下に敷いたりといったのもあったみたいですね。
そうなんですね、
はい、
あの牛の角にその勝負を巻く、これはどういうところからですか。
そうですね、私もですね、これあの以前はですね、あの三田 の名産三田牛ですね、
はい、
あの昔はあの農家の労働力でしたので、
はい、
あの牛の健やかな成長を願ったのかなと思っていたんですけどもですね、どうも調べていきますとですね、はい、調べてみますとですね、あの古代のですね、
はい、
あの宮中の行事にですね、端午の節句の時に、
はい、
鹿の若い角を、はい、あの取ったりとかですね、薬草を摘むというものがありましてですね、その角にですね、はい、あの薬の効果があったというふうに記されておりまして、はいはい、どうも牛の角に勝負を巻くというのはですね、この、あの角のですね、
はい、
薬効を期待したものだったのかもしれないなと、
はい、
思うようになりました。ちょっとこのお話を伺ったあの農家の方にあの再度問い合わせてみたんですけど、いやそれは なぜかわからないけれども牛の角にも巻いてたんだよって、おっしゃってたんですが、ひょっとするとそういう古代の宮中行事の伝統をですね、あの受け継いだものだったのかもしれません。
はい、今はあの農家の方で牛を飼ってらっしゃる方はやっぱり数えるほどというかいらっしゃるんでしょうかね。
そうですね、本当にあの三田節として肥育をされておられるところはですね、たくさん買っておられるんですけど、昔はあのちょうど私も子供の頃は一軒一軒にですね、あの田んぼをあのすくための牛というんでしょうか、がいたんですけど、本当にもう思い出話みたいな形になってしまっておりますけれども。
そうなんですね。いや、じゃあその昔は牛の角に、お薬としての効果が期待されるということで巻いていらしたかもしれないと。
はい、そうですね、そういったあの伝承だったのかもしれないなと思います。
その他の言われはいかがでしょうか。
はい、その他ですね、こちらは三田の南区の伝承なんですけれども、はい、 前の晩にですね、この屋根に上げる菖蒲をですね、梅雨に当てておきましてですね、はい、その梅雨に当たったものをお風呂に入れるというものがございます。
あ、はい、あ、そうなんですね。
はい、でこの梅雨に当てるという行事ですね、はい、伝統をですね、探っていきますとですね、はい、三田の高平地区でもですね、前の晩から屋根に菖蒲というもぎを束ねたものを、差し上げるんですけれども、翌朝にその菖蒲とよもぎについた朝露をなめてから、家の者が頭に巻くと、
はい、
である家ではですね、竹やぶに入って、竹の葉をゆすってですね、葉っぱについた朝露を頭から浴びるというふうにしていたようです。
ということはなんか今こう共通して出てくるのが朝露というとこですけども、はい、これは朝露にどんなこう期待をしていたんでしょうか。
三田で調べてみますとですね、4日の宵からですね、5日の朝にかけて降りてくるですね、天から降りてくる梅雨にですね、特別な効能があったと信じられていたようです。
そうなんですね。
はい、例えば三田の広野地区の内神でもですね、朝にですね、今日は薬が降ってくるので梅雨に当たってこいとかですね、言われていたようです。
もうその梅雨自体がお薬だということで、
そうなんですね、
はい、
で岸でもですね、早朝にその菖蒲についた朝露でですね、墨を吸って字を書くと上達するというふうに言われていたようです。
そうなんですか。
はい、
で、こういう、こういう、
はいはい、全国で調べてみたんですけどもね、どうもこの朝露の効能って薬が降ってくるとか、こういう、という伝承はですね、三田でしか伝わっていないもののようです。
あ、そうなんですね、はい、この近辺でも笹山とか丹波でもあまりそういうことはなかった。
そうですね、あまり笹山市のですね、記録とかですね、昔丹波市という古い書物があったんですけれども、そちらもちょっと調べてみたんですけども、丹後の節句のこの朝露というところの記述がなくてですね、ひょっとしたらあったのかもしれないんですけども、ちょっと書き漏らされてるというんでしょうかね、
はい
はい、そういうどうも今は三度でしか記録に残っていないというような、はい、伝承でございます。
そうなんですね。丹後の節句、子供の日といいますと、やっぱり、全国的に知られているのが武者人形飾りとか鯉のぼりということで、かしわ餅をいただいたりちまきをいただく、そんな行事というふうに思っておりましたけども、今お話を伺いますと、三田には人々の健康を祈ったいろんな伝統行事や言われがあったんですね。またこういう歴史や言われを知るとちょっと違う見方にもなってきますね。
はい、本当にこういう人々の健康を祈ったですね、伝統行事がありまして、地域の伝統行事を調べておりますと、
はい、
先人の暮らしの中の、思いとかですね、歴史を知ることができます。
はい、
三田市ではこうした年中行事とかですね、伝統行事、それから言われや道具を記録しましてですね、出前講座などの機会を通じて皆さんいやですね、子どもたち次の世代に伝えていく取り組みをしております。
出前講座をしていらっしゃるということですね、
はい、
これは申し込めば何人かで聞くことができるということですか。
はい、10人以上でですね、
10人以上、
はいはい、でも今の時期はですね、
そうですね、
ちょっと、はい、10人以上のですね、集まりとかは、控えていただかなければならないんですけれども、また時節がですね、落ち着きましたらリクエストいただけたらと思います。
はい、わかりました。落ち着いたらぜひ皆さん出前講座などご利用になって、伝承されていることをいろいろ伺っていきたいと思います。私もいろいろ興味が湧いてまいりました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日、
皆さん、はい、健康にお気をつけてお過ごしください。
ありがとうございます。今日はお電話でお話をお伺いしましたのは、三田市文化スポーツ課の山崎さんでした。どうもありがとうございました。三田市、三田歴史通信、 この時間はふるさと三田の歴史と文化遺産を次の代に伝え、皆さんの探求心にお応えする情報、歴史に親しむイベント情報など分かりやすくお伝えしてまいります。次回は6月4日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。